はい、皆さんこんにちは。クリプトのみのにゃんとれです。笑って暮らせる新しい農業の生き方ってことで、この番組では、僕が農業以外の、自由な時間の、過ごし方を、共有する、そんな番組になっております。まずまだ冒頭の話というか喋りが、固まってない感じでちょっとカミカミでございますが、早速ビットコインの方を見ていこうと思うんですけど、昨日トランプさんの多項トレードが発動しまして、まあ簡単に言うとイラン許さねえ、ぶっ潰すって言いながらやっぱ攻撃やめたという流れで、原油も急落、ドルが売られる、でリスク資産、の、ビットコインで、あとはゴールドもそうですけど同時に上がったっていう流れがありました。で、こう数日前からちょっと気にしてたんですけど、ビットコイン1回、6万ドル割れをやった後意外と強いなっていうのを見てて、それ以降ねちょっとチャート形状的に良くなってきてるなっていうのを感じてたんですよ。で、形的にはこの6万4000を、日足の実体ベースで抜けてくるような流れになると、まだ早計ではあるんだけど、6万ドルが下そこだったっていう流れ、になる可能性はちょっと出てきたかなって感じですね。もっと強く6万ドル割る流れになるのかなと思ったんですけど、直近ではそこまでじゃないという感じに一応はなっております。はい。で、ちょっとね X のポストの方でも出した話なんですけど、スペース X ですね、上場が今日で、その IPO の中身がちょっといろいろ情報を拾ってたら、まあ、抽選がものすごいあるわけじゃないですか。でも抽選に参加する時点でその資金っていうのはロックされるわけで、要はお金ないのに、募集に応募っていうのはできないわけでね、当選したのに金ないってそれは困っちゃうわけで、ロックされるわけですよね、その間は。で、結局その抽選漏れで出た、ドルが、概算で2500億ドル前後あるのではないかという観測がありまして、でこれがロック外れて、市場に流れ出すのは来週になるんじゃないかっていうのは、これ、楽天ウォレットの松田さんのポストとかでそういうの書いてあったんですけど、ってなると、来週以降リスク資産にその資金が戻ってくる可能性もあって、当然その上場した後の、スペース X の株にまた入るっていうのも一部あると思うんですけど、まあでも戻ってくるっていう可能性はちょっと高いのかなと思ってて、でその中で、ここから僕の予測っていうかあれなんですけど、結局は安いリスク資産つっても今買い頃のお手軽価格、要は安くなってるものには入りやすいっていうのはあると思うんですよね。ってなるとやっぱりビットコインはその筆頭になってくるんじゃないかなと思うので、とりあえずこの土日で急に動くかは分かんないんですけど、その IPO で漏れた金額がもし、来週以降戻ってくるっていう予想をする人が多いのであれば、今日この後金土日、アメリカの市場が開いた時10時半以降っていうのは注意なんですが、まあ土日ももしかしたら仕込みの動きが入ってくるかもしれないっていうのはちょっと思いますよね。なんで、まあまだ、断定はできないんですけど、とりあえずそんな感じ、もしかしたらちょっと、好転するかもっていうところですね。ただそれに続く材料が今のところそんなにないように感じるので、まあわかんないですけどね。はい、まあそんな感じでございます。でここから今日のテーマなんですけど、お前に言われたくないよというちょっとね、わざととんがったタイトルでやってるんですが、最近ね、最近って言っても数日前だな、スタイフをちょっと聞く時間、最近ちょっと聞けてなかったから聞きたいなと思って見たら、割となんかスタイフ上げてる人はちょっと減ったような気がしてて、でなんかちょっともったいなかったから、その時間他の人、新規開拓じゃないけど、他の人の知らない人のスタイフ見ようかなと思って見てたら、一つ思ったのは、なんつうんだろう、主婦視点、主婦の方の視点、そこからの発信の人がなんかちょっとね面白いこと多いなって思ったんですよね。やっぱまあ、僕が男性側からだとからかもしれないですけど、やっぱその女性側の視点ってすごいなんかこう深いというか、気づかされることが結構多かったりして、で まあ多分その母性とかそういう感情の面とかの深さとかそういうのはいろいろ影響してるのかなと思うんですけど、なんかそう聞いてて面白いなっていうか、そういうのは結構あったんですよね。でその中で、なんだかな、名前を録画しながら、じゃ録音しながらじゃ名前が出ないですね。ちょっとごめんなさい、名前が分かんなくなっちゃったんですけど、ある方がね、なんかその自分と近しい人になんかこう指摘っていうか、なんか言われると、ああそうそう分かる分かるみたいなことになりやすいけど、なんかそうじゃない人に言われると全然響かないみたいな話をしてて、これまあ当たり前っちゃ当たり前なんだけど、改めてこう深掘りすると、あ結構大事なこと言ってるかなと思って、やっぱね、噛み合わない時ってやっぱあるんですよね。人他人なんでね、全員が。でもなんか同じような境遇とか同じような考え、同じようなこう経験とかしてる人の話ってなんかこうスッと入ってくるパターン多いと思うんですよね。そうだからね、特に僕で言ったら今 X のねスペースで毎日昼に、配信始めたんですけど、そこで一緒にやってるのが、ゆうさんという、まあ、心理カウンセラーの方なんですが、最初会った時からなんかこう近しい感覚価値観っていうのがあって、でその時はまだ全然それ知らなかったんですよね。でもなんか話仲良くなって話聞いてるうちにだんだん、なんか価値観近いなとか、なんか考えが近いなっていうのが後からどんどん分かってきて、だからなんかこう噛み合ったんだなっていうのが思ったんですよ。だからなんか視点がそもそも近いから、なんか指摘受けた時とかもこっちも納得しやすいし、これが なんだろうな、ちょっとうまく言葉では言えないんですけど、なんか そこだけで凝り固まるのが必ずしもいいとは思わないけど、やっぱこれこっちが例えば誰かに何か言う時とかも気をつけなきゃいけないなっていうのはあるんですね。これ僕はしょっちゅう失敗してる気がしてて、なんか自分の視点では、あこれはこうあったら絶対この人にとってはプラスだろうと思ったことであっても、だこっちとしてはなんか勝手な善意なんですけど、勝手な押し付けになっちゃうけど、なんかこう損得なくいいと思って言ってることでも、多分自分のスタンスとか自分の考えとか自分のこのアプローチとかそういうものに近くない人が聞いたら、ただただうざいだけなんですよね。ああ分かる分かる、つかああそうですよねってなんないで、こいつうざで終わると思うんですよね。これはね、僕はしょっちゅうやっちゃってると思ってるんですよ。そうだ、それをちょっと思い改める機会になったなって感じがしてて、そのお話を聞いた時に、これってあと同時に思ったのがあれですよね。自分はこの人と合ってると思っても、相手が合わせてくれてるパターンってめっちゃ多いと思うんですよ。でこれ逆を考えればそうだし、なんかこう相対した時にこっちが合わせてることって結構あると思うんですよね。誰でもなんか最初から違うから、ああもうお前違うわみたいなことは多分しないと思うんですよ、大人なので。ある程度はこうすり寄るというか、まあ合わせに行くというか、でそれをしてもらってて、された側が勝手にこの人分かってくれるっていう思い込みをすると危うい時あるんですよね。なんかそう、そのさじ加減ってちょっと難しいなと思ってて、気をつけなきゃいけないんだけど、そうだからちょっとあんま考えすぎるとね、人付き合いって難しくなっちゃうけど、なんか取り上げたがいいが、取り上げたはいいがちょっと着地点が今わからなくなったまま喋っておるんですが、まあそんな感じですね。はい、なんか強引にまとめちゃったけど、そうだからね、良かれと思っての一言って必ずしもこのそれが正解かどうかじゃないところ、そこじゃない、感情抜き、なんだろう、感情抜きに割とこうロジカルに話してしまう癖が僕とかだとあるんで、それって結構危ういなと思ってて、やっぱ理屈的にそれが正しいとかいうより、誰が言ってくれてるか、視点が近いとか、なんかそういうスタンスを持っててくれると、あ違うわ、なんだごめんなさい、視点が近いとか、なんかこう共感しやすい間柄だったりすると入りやすいけど、もう正解か不正解以前に、例えば僕の言うことだからちょっと違うよねっていうのも当然あるわけで、そういうのはちょっとちゃんと気をつけなきゃなと、いい意味で気を使うべきだなっていうのはちょっと 思いましたね。はい、まあそんな感じでございました。ちょっとここ数日音声の方、止まっちゃってたんですけど、いろいろ X もあって YouTube もあってで、いろいろやってたらなんかこんなになっちゃったんですけど、また、定期的に上げていきたいなと思ってますので、明日はですね、今トレーダー仲間を、募集というか、集めてるっていうことをやってるんですけど、まあ集めてるというよりも自然に仲良くなれたらいいかなっていうあのスタンスですね。で、やってるんですけど、ちょっとここなんで、そもそもトレーダー仲間を募集してるのかっていう、そこをちょっとね言語化できてなかった気がするので、まあそれについては明日触れていこうかなと思っております。はい、じゃあ今日はこの辺にしたいと思います。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。失礼します。